そんな人
そんな人7月30日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
いや7月終わりですよ。
終わりですね。
ええ、
30日、まあ7月31日まであるので、
ええ、
これもう月末がですね、
はい、
月曜日とか火曜日とかっていうのは非常にすっきりしなくてあんまり好きじゃないんですけど。
あ、月曜日は忙しいし、
はい、
なおかつ
月末だから
月末ってい
つもより忙しい。ではどこの会社でもありますけど、
多分ね、
月末はね、まあ、終わったらみんなで飲みに行こうかってなるわけですよ、はい。
あ、そうなんですか。
うん、うちの会社はね。
あ、仲良しでいいですね。
そうまあ、全員で行くわけじゃないですけど結構僕こう飲みに行く話をしてますけど、このそんな人でまあ 3,4 人とかあったり 4,5 人であったりとかで、まあ、月末はちょっとお疲れ様会をするわけですよ。
はい。
それがね、こう火曜日とかはちょっときついわけですよ。月曜日とか。
なるほどなるほど。
次の日もあるしね、
1週間これから始まるぞと。
そうだから、まあ、月末が金曜日だと非常にすっきり終わることができるね。まあ、あと月末がその週の初めだとちょっと終わった感じがしないですよね。次の日また仕事普通に始まりますから。
じゃあ松田さんの8月を楽しみにしててください。
8月を楽しみにしましょう。
8月31日が金曜日です
ね。フルで働かなきゃいけない。
おめでとうございます。
おめでたいのかなそうだから、まあ、金曜日に月末が来るとね、頭も心じゃないな心も体もリフレッシュできて、というわけでもう7月も最後となりました。
はい、
はい、今日は何の話をしますかっていうと、
はい、
先週僕 USB の扇風機の話しましたね。
はい、
はい、ちょっと補足があって
ええー
羽の形が変だって僕言ったんですね、扇風機の羽。
あ、はい。
これね、まあ、先週お話しした無印良品製の USB 扇風機、
はい、
パソコンの横に置く小さいやつ、お値段が約1900円。
はい。
羽の形が変どころじゃなかった。
どころじゃない。
どころじゃない。前に羽がついてます。
はい。
で、後ろに羽がついてます。
はい。
その2つが、逆向きに回って、だから扇風機が2つくっついてるような感じ。
はい、
はい。でこれ何がいいかっていうと、羽が2つ回ってて逆向きに回ってるんで、
うん、
もちろん風は一方向にしか出てこないんですよ。
はい。
ただ音が静かだっていう触れ込みらしいんですよ。
お
お。音は打ち消す、で風は倍になる、
はい、
だから羽が前後2枚ついてるっていうことらしいんですよね。すいませんね、先週も変な形って言っちゃって変どころじゃなかった
あ、
はい、確かにね、音は静かです。
はい。
まあ、もちろん無音ではないですけど、
はい、
結構静かな音で、
うん、
でも風は強いんですね、風力は。
首振れば最高ですね。
首振らないんです仰角、上向き下向きは変えられます。
はい。
ただ、左右、まあ、左右は置き方でいいですよね。
そうですね、
はい。ただ首を自動で振ってはくれないので、
はい、
首振ってくれたら最高ですね、はい。
でもまあコンパクトなものに大きなものを求めちゃいけないですね。
いけないですねはい。っていう普通の扇風機をまあいただいたわけなんですけど、
はい。
で僕ちょっとインターネット見てたら、
え、
よりいいやつっていうか、まあ、いろいろやっぱ種類があって、
はい。
で一つ見つけたのが、夏は扇風機、冬は加湿器。
あ、すごい、それいい。
これいいでしょ。まあ、夏は扇風機ですよ。
はい。
でかつ、水が入るんですね要は。
はい
はい。なので夏はその水に風を当てて、まあ、ミストが出てくるわけです
よ。おー、はい。
で冬はそのまあ同じミストを利用して加湿ができる。
すごい。
でさらに最近流行りのアロマボックスが搭載されていて、
はいはい、
まあ、そこにアロマオイルを染み込ませると風に匂いが乗ってい
いですね。
はい。でかつ、3時間で自動停止します。
あ、なるほど。
はい。でまあ、これ、日本トラストテクノロジーさんっていうところが出してます、
はい。
まあ、夏は扇風機、冬は加湿器になる USB ミストファン。
はい
はい、
はい。
まあ、この冬も夏も使える便利なミストファン、
はい。
これいくらかっていうと、
うん、
これ2980円なんですよ。
おお。
まあお店さんによって値段はちょっと違うかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、大体そんなもんと。
まあ、夏も冬も使えるってなると
1000円追加したらね加湿器つくんですよ。
うん、
こっちの方がいいよね。
うん、もしかしたら、
うん、まあ加湿器、まあ、加湿だけじゃなくてもちろんそのミストが、夏はミストがこう出ますから霧みたいに、まあ、それはそれで涼しいと。はい。で冬はそれがその加湿機能になる。
はい。
でお値段は、まあ、メーカーさんは違いますけど、
え、
まあ、1000円しか変わらないと。
はい。
これ欲しいな。
ポチりますか。
ポチりますか。まあでも2980円ということで、
はい。
で私が見てるあの販売してるサイトでは8月3日発売開始なんで、
まだもしかしたら
予約受付中ってことで、まあ、ちょっとメーカーさんによって販売店さんによって違うのかもしれないですけど、
はい、
まだちょっと売ってないかも
かも
しれないですね。
はい、
はい、ということで2週続けて扇風機の話をしてしまいましたけど、どんだけ暑いんやって話ですね。
いや札幌も暑くて、
いや暑いんですよ。もうあの僕の27インチの画面の大きい iMac がですね、もうファンがフル回転しててゴーって言ってるんですよ。
はい、お
ー、そろそろやばいかもしれない。
ちょっと冷やしてあげなきゃ。
冷やしてあげなきゃいけないんですよ。はい、そんな夏真っ盛りですけど、
はい、
なえさん前お話ししたんですけど、ちょっと覚えてるかわからないですけど、
はい、覚えてない、
覚え、まだ言ってない。まだ言ってない。まだ言ってないよ。
はい。
あの7月25日って何の日だったか覚えてますか？
覚えてますよ。
覚えてる？
給料日。
まあね、僕も給料日でしたけど。
はい。
ちなみに7月15日は僕の誕生日なんで。
はい、それも覚えてます。
もう来年ですね。
はい。
ね。20、違う、15じゃなくて25ですよ。
25。あ、思い出した。
思い出しました。
プラチナバンド。
そう、ソフトバンクがプラチナバンドの提供を開始する日です。
はい。
これどうです、札幌の方。
ですね、
はい、
普段行くスーパーなんですけれども、
はい、
地下にありまして、
はいはいはい、
入った時は大丈夫なんですけど、
うんうん、
奥に行くと完全に圏外だったんですよね。
はいはいはい。
これが奥でつながるようになりました。
ああ、なるほどですね。
はい。
僕は今まあ私は置いたですけど、
はい、
とりあえず自分の行動範囲では使用がないと。
はい。
まだ実感できてないんですけど、
はい、
もう一度おさらいしますと、プラチナバンドは何かって言いますと、はい、携帯電話って電波を使って、まあ、通信するわけですけど、その電波の周波数帯域、
はい、
まあ、すごいちょっと間違ってるかもしれないですけど、すごい簡単に言うと、あ、テレビのチャンネルと一緒ですよね。
あ、
いっぱいチャンネルがあって、
はい、
今まで使えなかったチャンネルをまあ使うっていう、
はい、
もうちょっと難しく言っても大丈夫なのかな。
いや、一途だからあんまり難しく言わないでください。
で、今まで、ソフトバンクは使えなかったチャンネルを、まあ、使えるようになったと、はい、まあ、それが周波数帯域を使えるようになったの で従来は 2GHz 帯っていうすごい高い周波数を使ってたんですね。
はい、
で今回プラチナバンドとして 900MHz 帯使い始めたわけですけど、
はい、
今までの違う点っていうのが、
はい、
届きにくかったところに届くようになる。
それが私でいうその地下の奥の奥ですね。ですね、
はい、
ですね、
高い周波数に比べて、ちょっと低い周波数なので、
はい、
まあ、建物の中に入り込む反射してですね、とかがちょっと有利っていうのがあったり、
はい、まあ、
今回のプラチナバンドっていうのは、速度が速くなるものではなくて、
はい、
届きにくいとこへ届くようになるものなので、
はい、
通信速度が上がるわけじゃないです。ただ繋がりやすく、電話がつながりやすくなったりネットがつながりやすくなったりすると、はい、でソフトバンクさんのサイトの方で、
はい、
エリア拡充日時速報っていうのがありまして、
はい、
まあ、簡単に言うと何月何日ここのエリア増やしましたと、
はい、
いう報告がソフトバンクさんに出てくるんですね。ちなみに今札幌市中央区、
札幌市中央
バーっといろいろ出てますね。何々区の一部、何々区、何々町名、
はい、
バーっと出てます。でもちろん大分市も出てます。
はい、
ただどうなのかな、プラチナバンドってやっぱ使用を受けるのってここが県外だったな、あー繋がりやすくなってるわっていうのがないとちょっと増えた感がないんですよね。
そうですね、
街中、まあ、本当のこと言うと私正直街中にいるときはあんまり不便さ感じないですね。
やっぱり街中でもやっぱり地下とかはやっぱりもともとつながりにくかったので、
あれね地下ないんですよ大分市。
え、
地下道があるだけ、
はあ、
それもあの上がって降り、地下に降りて、
ま
あ、ちょっと大きい幹線道路があるんで、
はい、
でくぐって幹線道路くぐって上がって終わりなんで。
え、ほらビルの地下とかあるでしょ。
あんまりないね、駐車場とかがあるぐらいかな。
地下に居酒屋さんとかないの。
何軒かって感じですよ。
あら、
あのね、全然話変わっちゃいますけど、
はい、
結構こっちの方って例えばショッピングセンターであったりとか、
はい、
ショッピングモールであったりとかはもうほとんど郊外にあるんですね。
あ、はいはい、
街中はもうオフィス街、
はい、
まあ、昔はその大きいデパートとかはあったんですけど今はもうほとんどな、1個2個しかなくて、郊外にショッピングセンターが大きいのができてるんで、
はい、
あんまりね地下とかにね行く用事がないんですよ。もちろんオフィスビルとかにありますけど、
はい、
まあ、駐車場とかだったりするんで、
はい、
まあそれはいいんですけど、
はい、
そうでソフトバンクが県外になるのって僕の場合はあの山の中とかなんで、その辺まで来るのはまだだいぶ先なのかなっていうのは。でもね永井さんも早速実感してらっしゃるってことで、
はい、
結構ね早いペースで行ってますよね。
ちょっとねびっくりしました。
もっとねぼちぼち来るのかと思ってて、僕もすごいゆっくり、どうせねこっちの方なんで1年2年後だろうと思ってたら、意外とねあの一部ですけど結構田舎の方も来てるんですよね。まあもちろん一部なので、
はい、
全てのとこでつながるってわけじゃないですけど、
はい、
はい、プラチナバンド始まりました。
はい、始めました、
始めました、ちょっと冷麺始めましたみたいな。冷麺じゃない、冷やし中華始めましたですね。
冷やし中華、
はい、
札幌は冷やし中華よりもあのつけ麺の方が多いんですよ。
ああそうなんですか。
はい、
こっちはねつけ麺が入ってきたのはもう最近ここ2、3年じゃないかな。
お
どうしてもラーメンが強かったですね、九州だから。
はい、
多分ね、うん、つけ麺屋さんが増えたのはここ2、3年かな。まだ僕は食べたことないんです。
つけ麺美味しいですよ。
食べたことないんです。
ぜひ挑戦してください。
別に嫌なわけじゃないんですから、ね。はい。でですね、永井さん。
はい。
Google 検索って普段使います？
はい、使います。
それってアプリで。
サファリ
の、
はい、右側のところに。
はい。
Google って書いてるところに。
あ、右上ですね。
ピロピロっと。はい。
はいはい。まあ、今回今から何の話するかっていうと、
はい、
Google 検索がですね、
うん、
手書き入力に対応しました。
手書きはい
はい。でこれ Google の、まあ、公式アプリってありますよね。
はい、
あれだけに限らず、
はい、
今言われたようにサファリでやってる時も使えます。
はい、
ただ右上の検索窓はダメなんですよ。
あ、はい、
Google のページにアクセスして、
Google のページにアクセス、
はいはい、そこでやるんですけど、
はい、
でまあ、簡単に言うと、まあ、通常検索ボックスにこう打つときフリック入力であったりキーボード入力だったりするじゃないですか。
はい、
それを手書きでできるんです。
これ Google って書いてる下に四角
い
窓がありますけど、
は
い、ここに手書きで入力できる。
この例えば iPhone であれば、
はい、
iPhone の画面全体にバーって大きい字で書いちゃうんですよ。でそれが1文字ずつテキストボックスに入っていく感じで、もし今 iPhone をお持ちの方は、今からご説明しますのでちょっと設定、はい、もしよければ試してみていただきたいんですけど、
はい、
まず Google のページ google.co.jp にアクセスしますね。
はい、
でモバイル版の Google が開きますので下の方に行くと設定っていうボタンがあると思います。
はい、
ありますね。で設定開くと検索設定が出るんですけど、その中にですね、はい、手書き入力っていうのが追加されてるんです。
本当だ、有効にする。
はい、有効にして一番下に保存っていうボタンがあります。で
保存、
はい、するとですね戻るんですけど Google の画面に、はい、下の方にスペースとかバツとか筆記体で G とか出てません。
はい、
この G を押すと、まあ
はい、
今度真ん中にスペースとか、
はい、
デリートキーとかが出てくると思うんですけど、
はい、
この状態で画面いっぱいに文字書いてください。
この状態で、
この状態で指で文字書いてください。
あ、書ける、書ける
でしょ。で一文字書くとその一文字が即座にテキストボックスに入っていくんですよ。
ほんとだ。
でこれって手で書いた文字を画像認識してサーバーと通信をして Google のサーバーの方で文字認識の処理をしてまたこっちに文字が戻ってくるらしいんですけど、結構反応が早いんですよ。
すごい。
はい、まあ、実際にじゃあ検索するときに手書きを使うかどうかは別の話として、
はい、
これがねサクサク動くんで気持ちいいんですよね、意外と。でただですね、
はい、
ちょっと間を空けると書き込み終了っていう風に判断しちゃうらしくて、
あ
ちょっともたると字が入力が反映されちゃうんですね。
はい、
なんで画数の多い漢字書こうと思った時とか、あれ次どうだっけとか思ってると、
はい、
変な字が反映されちゃうので、
はい、
それはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、細かい字をね結構殴り書きしたとしても意外といい反応を示します。
ね、フリック入力が苦手な方とか、
はい、
良さそうですね。
ローマ字入力とかフリック入力とかが苦手だと、
はい、
いいかもしれない。
はい、
でただね時間はかかるっすね。
でもだんだん便利になってきますね iPhone。
そうですね、これね iPhone 自体にもともと入ってない機能でもね後から追加できるからサードパーティーが、
すごいですね。
いいですね。まあ実際に手書きで検索するかどうかはちょっと分かんないですけど、僕は
私もちょっと分かんないですけれども、
はい、でもこれはいい、便利っていうかなんかすごい、
ただですね、はい、私の友達の名前で、
はい、
すごく簡単な字なんだけど、
はい、
出てこないっていうのがあったんですよ。
それは漢字？
漢字が出てこない。
ほう、もうどうやっても
そう、
あんまり一般的な字じゃないとかそういう
一般的な字じゃないのは確かなんです。人弁に子供の子だったかな。
人弁に子供の子って結構使いません？そんなことないのか。
それがね変換で出なくて出なくて、
おお、いわゆるあの子犬とか子牛とかの時の、
そうですそうです、
あの字ですね、意外ですね、出ないんですね。
これあ今は出ますね。
あでもあれあれ
3GS 買ってすぐの時、
あ、まあ当時は出なかったのかもしれない。
はい、
この辞書もねバージョンが上がるにつれて更新されていくでしょうから、
はい、
出るようになったんではないかなと。あとね一つ気づいたことがあって、
はい、
この手書きをテストしようと思って、
はい、
とりあえず何か入力しようと思って、
はい、
まあ、私たちのプロジェクトの名前でもある村内、
はい、
プロジェクト入れてたんですね、
はい、
でと Google 検索途中まで入力すると、あなたの探してるのはこれですか的な候補が出てくるわけですよ。
はい、はい、
でそんないいプロジェクトって打とうとすると、まあ、いくつか候補が出てくるんですけど、
はい、
まあ、1番目の候補そんないいプロジェクトです。
はい、
2番目の候補、
はい、
そんないいプロジェクトスペース松田なんです。
え、
で3番目がそんないいプロジェクトスペース竹内。
松田さんすごいですね。
竹内さんより僕の方が検索されてるのかどうかはちょっと分からないですけどちょっとね、このどういう仕組みか基準でこの順番出してるかは分からないですけど、
はい、
まあちょっと単純に捉えると僕の方が検索されてるのかなみたいな。
そうですね、
まあ検索しても大した結果は出ないんですけどね別に。そんないいプロジェクトのホームページの検索結果が出るだけですから。
誰も私のことを検索してくれないのかしら。
そう、メンバーの名前が入ってるのは僕と竹内さんだけですね。
そうですね、
そうですよね、まあ、ちょっとねこの変換候補のどういうランク付けかはわからないですけど、
はい、
よく検索で自分の名前とか検索して遊んだりしませんでした？
しませんでした。
あ、しませんでした。
はい、
あれ
え、するもんですか？
僕してましたよ。自分の名前でね検索するとね、今はここ数年っていうかここ最近は、
はい、
名前で検索するとね Facebook のページが出てくることが多くて、
はい、
で自分とまあ同姓同名の人がいるんだなっていうのが分かるようになりましたけど、
はい、
ちょっと昔ってまあソーシャルネットワークがまだない頃、
はい、
まあ検索するとホームページがヒットするわけですよ。
はい、
だいたいね僕の名前で検索するとね、なんかスポーツマンとか何々の大会で優勝とか、
はい、
まあ、逆にそういうなんかこう優勝とか勝ったとかそういうことじゃないとホームページに載らないんでしょうけど、なんかね、はあ、スポーツマンの人が多い名前なんですよ僕の名前。
そうなんですか。
うん、僕はそんなことないんですけどね。
私なんか病院がいっぱい引っかかってきます。
それリアルに永井さんじゃないですよね。
医師、まあ、お医者さんの名前、
お医者さんの名前でしょうね。
そうそうそうそう、
病院のホームページに患者さんの名前は載らないでしょうからかお医者さんの名前なんでしょうけど、結構あのやってました。
ああ、
はい、ですね。まあ今はね、名前で検索すると、まあ、Facebook やってるんで自分のページが出てくるんですけど、
はい、
っていうことはね、あのそういうのやってるとね、簡単に自分の情報にアクセスされてるってことですよね。
そうですね、
ちょっと怖い。まあ大したこと書いてないですけど、
どれだけの人が松田さんの何を知りたいんだろうそれに興味があります
何を知りたくてそんな検索をかけてるのかって。
そうそうそう、あの
言っときますけど、そんなプロジェクト あのホームページに書いてることが全てですから別にあの普通の人なので僕は、はい、検索された方は、
いや、あの素敵な男性だと金がね伺ってますが
誰から伺ってるんですかそんな、はい、というわけで Google の手書き検索、まあ、まあ普段使わないにしてもね、一回試してみるとこれおーってなりますんで、
はい、
まあ、よかったら必要なければ最後あのまた Google のページの設定のボタンを押していただいて、手書き入力オフにしていただけると煩わしくないかなと思いますので。
でも楽しいですね、
はい、ぜひ使ってみてください、
はい、
というわけでですね、永井さん、
はいはい、
今週は珍しくお便りを紹介しようかと思います。
お便りありがとうございます。
ございます。あの、あまりにも紹介しないとですね、
はい、
皆さんお便り送ってくれなくなっちゃうかなと。ちゃんと読んでるんですよ僕はね。
読んでますよ、
はい、
はい、
というわけで、では今週いただいたメッセージをご紹介したいと思います。
はい、
メッセージいただきましたのはたけちゃんさん、ありがとうございます。
竹内さんじゃないですよね。
じゃないよ、竹内さんじゃないよ、たけちゃんさんですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと長いので省略させて読ませていただきますが、はじめまして、松田さん永井さん、いつも楽しく拝聴させていただいてます、
はい、ありがとうございます。ありがたいお言葉です ね、
はい。松田さんは以前番組で次期 iPhone5 の購入を考え、キャリアを au に変えようかとご検討中のようですが、ということで、確かに私あの au と今迷ってます。
しかも5を買うかどうかも、
そう、まあ、5も買わないかもしれないけど
ですね、
はい、まあ、なんで迷ってるかって言いますと、先ほどもお話ししました、山の方に行くことが多いので、
はい、
山間部でのつながり具合、まあ、もちろん au が全部つながるとは限らないですけどね、
はい、
はい、で、まあ、続きを見ますと、はっきり言って通話においては、現段階では au の圧勝です。
はあ、は
い、私は 3GS でソフトバンクを使用していましたが、日々県外と回線切れに悩まされ、 4S 発売に即予約し、ナンバーポータビリティで au に乗り換えました。正直通話品質の良さには驚愕しました。結果大正解でした。もうソフトバンクには戻れません。
あら、
はい、竹ちゃんさんがですね、九州の方ということで、
はい、
はい、あ、ごめんなさい、九州の方ではないかもしれないですけど、
はい、
ちょっと九州の方で、試してみたことところ、まあ、au の方が品質は勝ってるんじゃないかと。
はい、
ちょっとね、使用されていた時期とかにもよると思うんで、今まだそれが適用されるかは分からないですけど、で、竹寺さんもおっしゃってるんですけど、ソフトバンクのプラチナバンドの使用を受けるのは、まあ、九州の方だと 2,3 年かかるんじゃないかと。
はい、
まあ、私もそうだと思ってたんですけどね、まあ、徐々には増えていってるみたいなので、
はい、
はい、ということでご参考になればと思いメールいたしました。暑い日が続いていますので、お二人ともどうかお体に気をつけてください。
ありがとうございます。
長文になり失礼しました。今後の配信楽しみにしています、ということで。永井さんのとこはそんな暑くないですからね、まだ。
暑いですよ。今日
暑いの？
今日30度超えましたよ。
なんか毛布に車って寝てるっていう話を聞いたんですけど。
それはちょっと風邪をひいて寝込んでただけ。
お風邪を召されてただけ。
30度の部屋で、
はい、
布団4枚車って寝てたらちょっと脱水気味になってい
やまずいまずい、
余計体調不良になりました
まずいですよ。
はい、
そうということで、たけちゃんさんお便りありがとうございました。
はい、
こういうお便りいただくとですね、ますます僕の心が動かされてしまうんですけど、
いや私もね、
うん、
そう最近いろいろもう、
はい、
売り尽くしみたいなのはやってるじゃないですか。
やってますね。
で1個使ってないドコモの回線があるので、
はいはいはい、
それで au の iPhone 持ってみようかなとかちょっと思い始めてる部分もあって、
今使ってないドコモの回線を、はい、ナンバーポータビリティで au に変えて、
はい、
iPhone 買うってことですね。
はい、なんか16メガのなら、あ、
うん、
メガ
16ギガバイトモデルですかね
16ギガのものなら、
はい、
料金0円、
0円ほう
で、キャッシュバックありとかって、
はいはいはい、
いうのがあるんで、
0円でキャッシュバックありですか。
はい、
いや安いっていうか、まあもうね、次の iPhone5 が出るってことも分かってた上での iPhone4S ですから、
はい、ちょっとでも心動かされません、まあね、
うん、やっぱ回線余ってるんだったらちょっと動かしたいね。ただね、踏み切れない理由がもう一個あって、
はい、
非常にこれ僕の個人的な理由なんですけど、
はい、
私会社で使う社内用の携帯って支給されてるんですよ。
はい、
でそれが au なんですね。
はい、
でまあいつも au のフィーチャーフォンと iPhone、 ソフトバンクの iPhone を持ち歩いてるんで、ソフトバンクが入らないとこでも au は入るねって言ってるんですけど、
はい、
比べることができるんで、
はい、
社用携帯が iPhone になるって噂があって、
はい、
なんか au iPhone を、まあ僕の会社が au なんで携帯が、
はい、
まあ、au iPhone が来るわけですよ。
はい、
で自分の携帯もなんか au iPhone にしちゃうと、なんかちょっともったいないかなって思って
それこの間もおっしゃってましたね。
言いましたっけ、一回言いましたっけ、はい、この話
一回してます、
一回言いましたっけ
はい、
あ、ここにじゃあカットね、カットね、カットしませんけど、
いやカットしてもどっちでも、
はい、どっちでもっていうのがあって、まあでちょっとプラチナバンドの始まるのを待ってプラチナバンドで判断しようかと思ってたんですけど、
はい、
やっぱりプラチナバンドがない状態でのこのたけちゃんさんのお話では、まあ、au の圧勝っていう印象をお持ちだと、
はい、
はい、っていうお便りをまあ今週いただいたわけですけど、だったら au にしちゃおうかな、
うん、やっぱ使ってる方の意見聞くと
リアルな意見ですよね。どうしてもね、なんか僕らソフトバンクに、なんかやっぱり iPhone はソフトバンクってイメージがあるんで、
そうそうそうそう、
ソフトバンクにお布施しちゃうんですけどまああとはね、料金とかを比較してね、問題がなければ au に乗り換えてもいいのかな、ね、
そういう気もしますよ。私は
いつもこう迷って終わってるんでそろそろ結論を出さなきゃいけないんですけど、
iPhone5 を見てたら、そうそう
そう、 iPhone5 の時点でね、
はい、
結論を出さなきゃいけないんで、な近づいてますよ。
いつなんでしょうね、発表。
いつなんでしょうね、まあ楽しみにしたいと思います。
はい、
というわけで改めましてたけちゃんさん、お便りありがとうございました。はい、こんな感じでお便りですね、いただいた場合はこちらの方で番組の方で読ませていただくかもしれませんので、ぜひその電話ご了承ください。
でもぜひぜひ 送ってください、
はい、励ましてください僕らを、
はい、
はい、
もう夏バテしないように
うなぎ食べました？
うなぎちょっと病み上がりなので食べてないです。病み
て食べてないです、
はい、
ちょっと配信の頃はねもう過ぎてますけど、今日収録してるのが土用の丑の日なので、
はい、
僕は食べました。
いいですね、
まあ、ぜひ
私大好物なんですけど
体調が良くなったら食べてください、
はい、今日はおかゆでございました。
はい、というわけで、お便りの流れで告知の方に行きたいと思います。
はい、
はい、
そんなイットでは皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんなイットアットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp、
はい、
となってます。
はい、ありがとうございます。
またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクト公式ホームページはそんない .com sonnai.com となっております。
はい、
こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができます。ぜひ覗いてみてください。
はい、
またそんないプロジェクトではツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない PSONNAIP プロジェクトの P ですね、
ですね、
となっております。
はい、
番組の配信情報等をつぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方、はい、ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ツイッターの方ではですね、ツイートキャスティングといって生配信等も行うこともありますので、ぜひアカウントの方をフォローしていただけるとありがたいと思います。
はい、
はい、というわけで7月最後のそんなイットでした。
そうですね、
はい、
はい、
いよいよ夏本番ですね。
もうすぐ夏終わりですよ。
ええ
北海道は、
あ、
北海道お盆あたりでもう
もう涼しくなっちゃうんですか？
涼しくなります。
あ、そうなんですか。
はい、
もう九州はだいたいそうですね、9月ぐらいにまだ残暑で夏バテしてますよね。
ね、そう聞きますよね。
クールビズが10月いっぱいとかですね、そんな感じですよ。
クールビズはいつまでやるんだろう、わかりません、うん、
まあやっぱこう気候も違いますね。日本の端と端でやってますからね、私たち。
本当テクノロジー、日の出と日の入りも違いますし ね
違いますよ。もうインターネットっていうのはすごいですね。はい、というわけでまた来月、今度は8月ですね。
そうですね、
次の配信は、はい、はい、8月も頑張っていきましょう。
はい、
というわけでお送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。